や、ここを座っていいかな。ありがとう。よいしょっと。今朝はすごい雨だったね。そう？うちの近所は雷も降って大変だったけどな。もうすっかり冬になっちゃったね。学校はどう？勉強にはついていけてる？それはよかった。お姉さんこう見えても家庭教師の資格持ってるから、勉強で困った時はいつでも相談してね。歴史とかは得意だよ。徳川将軍も第31代まで全部言えるし。それにしても、この公園って全然人いないよね。遊んでる子供もいないし、この辺りのベンチもいつも空いてるし。あ、ほら、鉄棒もブランコも空いてるよ。もったいないから、君が使っておいでよ。滑り台って最近使ったことある？公園の滑り台って年々少しずつ改良されてて、10年前とは比べ物にならないくらい滑り心地が良くなってるんだよ。危なくないように速度は昔より下がってるんだけど、それでも楽しく滑れるように研究されてるんだって。この季節になると松ぼっくりが落ちてるから猫も見かけなくなるね。知らない？猫は松ヤニの匂いが嫌いだから、松ぼっくりがあると警戒して出てこなくなるんだよ。昨日の夜、家でテレビ見てたんだけど、音量を上げようとしたのにチャンネルが勝手に変わったりして焦っちゃった。最初はリモコンの故障かと思ったんだけど、テレビの前まで行ってボタンを押すとちゃんと操作できるんだよね。何が原因なのか分からなくて、インターネットでいろいろ調べてやっと分かったんだけど、おやつの寒天がテーブルの上にあったのが原因だったんだ。寒天は赤外線の波長を乱しちゃうんだって。そんなの分かるわけないじゃんね。寒天かリモコンか、どっちかに注意書きをしておいた方がいいと思うな。思わない？ふう、寒。あ、そういえばこの間神社に参拝してきたんだ。ここから西にずっと行ったところにある神社。行ったことある？あそこね、お参りすると二重丸をきれいに書けるようになる神社の一つなんだよ。学校の先生が行くところなんだけど、私家庭教師やってるから。もしかして御利益とかあんまり信じてないタイプ？あのね、全国のパワースポットは消費者庁の管轄下にあるんだよ。パワースポットの御利益が嘘だったり、不利益を被った時は、消費者庁の消費生活センターからクレームを入れることができるから、覚えておくといいよ。来年の節分の恵方がどの方角か知ってる？恵方ってね、それまでの恵方を元に計算するルールなんだけど、使うデータが毎年一つずつ増えていくせいで、計算がすごく大変で、今までずっとスーパーコンピューターで計算してたんだけど、それでも2028年の節分には計算が追いつかなくなっちゃうんだって。その時が来たら私たちどっちを向いて食べればいいんだろうね。 節分の話で思い出したんだけど、3月はひな祭りがあるでしょ。ひな祭りって平安時代からある行事なんだけど、当時はまだ右と左が今と逆だったんだよ。だからひな人形の右大臣と左大臣は、向かって右が右大臣で、向かって左が左大臣なんだって。ややこしいよね。ね、ラーメン屋さんのラーとラー油のラーが同じって知ってた？私は最近気づいたんだけど、どうしてもしっくりこないんだよね。普段どっちもカタカナで見ることが多いからかな。この前、駅前のクリーニング屋さんにコートを出したんだけどさ、3サイズくらい大きいのが返ってきてびっくりしちゃった。格安クリーニング店だから、別の人の似たやつが返ってくるのはしょうがないんだけど、サイズも近いやつを返してほしいよね。あそこはもう使わないかな。あ、飛行機。海外旅行行ってみたいよね。私、イタリアのピサの斜塔を見に行きたいんだ。この10年の間にピサの斜塔を支えるワイヤーの数が4倍になったっていうし、いつ見に行けなくなってもおかしくないからね。飛行機に乗ったことがないわけじゃないんだよ。住み込みのバイトとかで荷物を持って乗ることがたまにあるかな。旅行じゃないけど、空港の雰囲気とかはワクワクして好きだな。あ、格安飛行機はやめておいた方がいいよ。混んでると座れないから。そういえば少し前、アメリカ旅行に行ってきた友達がお土産を買ってきてくれたんだけど、それが虹色のかまぼこだったんだよね。かまぼこだよ。アメリカなのに。っていうのも、かまぼこは最初アメリカで全然売れなかったらしいんだけど、外側の色をピンクから虹色にした途端、飛ぶように売れるようになって、今じゃアメリカでは日本以上に売れてるんだって。だから、かまぼこって実はアメリカでも伝わる日本語なんだよ。虹で思い出したけど、雨が降ってないのに虹が出てることってたまにあるよね。あれって根元のところに行くとうどん屋さんがあるの知ってた？うどんをたくさん茹でると虹ができちゃうんだって。江戸時代の古典には紅虹っていう赤い虹が出てくることがあるんだけど、これはまだ脱穀が今みたいに完璧じゃなかった頃の赤みがかったうどんを茹でた時に出た虹のことなんだよ。ゴミが落ちてるね。あ、ほら、そこ。ペットボトル。コーラの。知ってる？ペットボトルのキャップを茹でると、色が抜けて白くなるの。お父さんがコーラを好きでよく飲んでたんだけど、変なところでプライドがあるから、こんなにコーラばっかり飲んでるのが近所にバレたら恥ずかしいって言って、いつも半分くらい茹でてたな。この前気づいたんだけど、豆電球ってつけると少し甘い匂いがするんだよ。嗅いだことある？白いのはダメで、オレンジ色のやつだけなんだよ。普通の蛍光灯と何が違うんだろう。あ、そうそう。ここ最近カルボナーラに凝ってるんだ。本格的なやつ。本来のカルボナーラって卵の殻も一緒に食べちゃうんだよ。 綺麗な台所って意味なんだって。カルボナーラ、ゴミが出ないから一人暮らしにおすすめだよ。今度レシピ教えてあげよっか。そういえば今日駅のホームで立ち食いそば屋さんの貨物車両を初めて見たよ。知らない？駅のそば屋さんって朝と昼に材料を専用の貨物車両から補給してるんだよ。始発でそれぞれの駅のホームに半日分の材料と店員さんが派遣されて、お昼頃に残りの半日分の材料とお弁当が届くんだって。駅の狭い空間でお店をやる工夫なんだね。先週の土曜日に落語家に弟子入りした友達の初舞台を見に行ったんだ。酒の夕立っていう演目でね、雷の音をゴロゴロって表現したのはこれが最初で、若手が最初に披露する演目として縁起がいいんだって。そうそう、その落語家の友達なんだけど、裁判を見に行く傍聴っていうんだっけが趣味で、私もたまについていくんだ。毎回これは私一人じゃ怖くていけないやつだからって言われるんだけど、この間見に行ったのは粉チーズの粒が大きすぎて景品表示法違反になっちゃった会社が他のライバル会社から訴えられちゃった裁判だった。怖くなかったな。それでね、その子なんだけど馬の像のアルバムを作ってて、裁判所には馬の像があるんだけど、大きいのだったり小さいのだったり、裁判所ごとに全部違う馬の像だから、それ目当てで裁判所巡りをしてる人もいるんだって。まだ 20% くらいしか集められてないって言ってたけど、裁判所ってすごくたくさんあるんじゃなかったっけ。学校で習ったような気もするけど忘れちゃったな。学校か。君は勉強好き？私は教科書とか歴史の資料集をぼーっと読むのは好きだったんだけど、授業はそうでもなくて、たまにうとうとして先生に怒られてた。授業で触れられない小さなコラムが面白くってさ、今でもいろいろ覚えてるな。米俵ってね、ただお米を運ぶためだけのものじゃなくて、そのまま使える使い捨ての炊飯器だったんだよ。戦国時代に戦場でたくさんのご飯を炊くために作られたんだって。あと昔の書道とか水墨画って、今は原料が劣化しちゃって白黒だけど、当時はカラフルな墨汁を使って描いてたんだよ。白黒がかっこいいんだと思ってた。これは意外と有名だから知ってるかもしれないんだけど、東京にある西郷隆盛の像には間違いがあって、本当は西郷隆盛は犬を飼ってなかったんだって。誰の犬なんだろうね。想像の犬？それから看板に泥を塗るって言い回しは夏目漱石が作ったものなんだけど、ここで言う看板はネオンサインのことだから、時代劇でよくもうちの看板に泥を塗ってくれたなぁって言ってるのは実はちょっと変なんだよ。あ、夏目漱石といえば、学校の授業で坊ちゃんって読んだ？教科書に載ってるのは最初の部分だけなんだけど、この前ふと続きが気になっちゃって図書館で借りて全部読んだんだ。あれ、 坊ちゃんは最後宇宙飛行士になるんだね。もうこんな時間。暗くなってきたし、そろそろ帰らないとね。せっかく帰宅部なんだし、たまには晩ご飯の手伝いとかしてあげなよ。してるんだ。へえ、偉いじゃん。私はこれからバイトだよ。駅の近くに新しくできた喫茶店があってさ、昼は喫茶店なんだけど、夜はラーメン屋さんとして営業するから、その間だけ助っ人をやってるんだ。夜営業限定メニューの背脂カプチーノが意外と人気なんだよ。じゃ、今日はこれで解散だね。また明日。よ、今日は私の方が早かったね。居残りでもしてた？掃除当番だったんだ。人が少なくなった教室で黙々と掃除してると、なんだか特別な感じがして好きだったな。まあ、ふざけてばっかりで全然手伝ってくれないクラスメイトもいたけどね。そうだ、前に聞いたんだけど、学校の箒って昔は生徒みんなが一本ずつ持ってたんだって。本当だって。清掃のバイトの先輩に聞いたんだ。元学校の先生なんだから間違いないよ。ああ、うん、ずっと先生をやりながら清掃のバイトもしてたんだけど、学校に副業がバレて先生をクビになっちゃって、今は正社員目指して頑張ってるよ。私がやってる家庭教師のバイトを紹介しようともしたんだけど、今はビルの清掃を通してそこで働く人たちを支えたいんだって。真面目な人だよね。副業してたけど。そうだ、君もバイトしようよ。いろんな人と知り合えるし、学校では教えてくれないいろんなことを知る機会になるよ。私、それが好きでいろんなバイトをしてるんだ。例えばさ、蜂蜜ってストローで飲むと苦いって知ってた？前に居酒屋でバイトしてたことがあるんだけど、蜂蜜レモンにストローを刺して持っていこうとしたらバイトリーダーに怒られて、それで初めて知ったんだよね。段ボールにバーベキューソースを塗ると糖分か何かの化学反応でめちゃくちゃ硬くなるんだよ。私がバイトしてた焼肉屋さんでは焼肉のタレ塗ってたけどね。レジのところに置くビールのポップ広告を補強するのに使ってた。今もやってるかはちょっとわかんないんだけど、家電量販店にいらなくなったプラモデルを持っていくと、その場でリサイクルして造花にしてくれるサービスがあるんだよ。私もあの機械使ってみたかったんだけど、私がバイトしてた時は誰も持ってきてくれなかった。あ、豆腐屋さん知ってる？豆腐って作る時におからができるんだけど、 おからは作った豆腐の 1.3 倍くらいの量ができるから、食べるだけじゃ全然消費しきれなくて、余ったおからは天日干しにして綿みたいに使われるんだよ。学校の体育で使うマットあるでしょ、あれ中身おからなんだよ。豆腐屋さんでバイトして初めて知ったよ。あ、ね、木綿豆腐と絹豆腐の違い知ってる？豆腐ってなんというか、大きい水槽の中に豆乳を入れて、そこににがりを入れて固めるんだけど、全体を大きな布で包んであるんだよね。その上からギューって押して水分を出すんだけど、その時布の跡が残った外側のやつが木綿豆腐で、切り分けた時に内側にある布に面してなかった部分の豆腐が絹豆腐なんだよ。これはあんまり知られてないんだけど、靴屋さんって言えば片方だけで売ってくれるんだよ。靴屋さんでバイトしてた時、お客さんにこれとこれを片方ずつくださいって色の違う靴を渡されたんだけど、よく知らずに断っちゃって店長に怒られちゃった。よくよく考えてみたら、メガネみたいに左右で足の大きさが違う人だっているわけだし、当然なんだけどね。中華料理屋さんでバイトしてたこともあるけど、シューマイの匂いって嗅ぎすぎると頭痛がするんだよね。あれが一番つらかったかな。先輩はもうシューマイを見るだけで頭が痛くなるって言ってた。あの頃は気にしてなかったけど、あのお店、昔の招き猫が置いてあったな。両手でおいでおいでってしてる招き猫、見たことないでしょ。昔の招き猫は両手でポーズをとってたんだけど、ソーラー電池で片手が動くやつが100円ショップで売られて大流行したらしくて、そっちのイメージが定着しちゃったんだって。コストカットのためにそういうデザインになったんだけど、片手のイメージが広まりすぎて、今では本来の動かない招き猫も片手のポーズになっちゃったんだよ。両手の招き猫、あのお店以外で見たことないな。ファミリーレストランのアルバイトは大変だったけど、クルーがみんないい人ばっかりで頑張ろうって思えたな。飲食業って接客が大変なイメージだけど、ファミレスだともう一つ大変なことがあって、本社のエリアマネージャーの監査とは別に日本パフェ協会っていう組織の人が来るんだ。パフェの層ごとの厚さって厳しく決められてて、分厚すぎてもダメだし薄すぎてもダメ。ちゃんと作ったつもりでもしばらくするとクリームの重さで潰れちゃったりして、本当に大変なんだよ。でももし違反するとその店舗でパフェを販売する権利を剥奪されちゃうから、絶対に失敗できなくて、いつも完璧なパフェを作れるバイトリーダーのこと尊敬してたなあ。そうそう、パフェのルールを勉強した時に知ったんだけど、チョコバナナってバナナにチョコレートをかけたものをチョコバナナ、チョコレートの中にバナナをくぐらせたものをバナナチョコって呼ぶんだよ。チョコバナナパフェはよくあるけど、バナナチョコパフェは聞いたことないでしょ。お祭りの屋台だとチョコバナナ屋さんも バナナチョコ屋さんもあるから、今度見てみると作り方が違うのがわかると思うよ。飲食店以外だと、知り合いに頼まれて卓球の審判のバイトをしてたこともあるかな。一回だけビスケットも見たな。試合中にラケットが割れちゃうことをビスケットって言うんだよ。結構珍しいんだって。最近さ、花札のルールを覚えてるんだ。デイサービスのアルバイトで利用者さんからの要望が多くて、そんなに言うならって安請け合いしちゃったんだけど、実は私がイメージしてた花札じゃなくて150枚の花札でやるやつだったんだ。今の花札は厳選された48枚でやるルールで、本来は150枚でワンセットだったんだって。大場にバクとか、桜にモグラとか、見たこともない札だらけだよ。あ、回転寿司はどう？ホール担当の人以外は全部ロボットがやってるから、店員同士の会話とかなくて楽だよ。ちなみに回転寿司って、お寿司を常に動かし続けることで食べ物関係の何かの法律をすり抜けてるから、停電とかでレーンが止まったら全部売れなくなっちゃうんだよね。まあ私はバイトだからお金のこととか関係ないんだけどさ。あとこれは豆知識なんだけど、茶碗蒸しって回転寿司で生まれたんだよ。今はもう和食として定着してるんだからすごいよね。ハンバーグのお寿司は江戸前寿司が発祥なんだって。逆だよね、どう考えても。私がバイトしてた回転寿司はショッピングモールの中にあったんだけど、そこのすぐ隣のたい焼き屋さんもバイトの面接に行ったことあるよ。面接だけ。タイヤ機器を使うのに資格がいるって知らなくて、面接で落とされちゃった。あ、ゲームセンターのバイトも楽しかったな。クレーンゲームって取り出し口が内側から開けられないようになってるでしょ。昔は内側からでも開けられるようになってたんだけど、中から開けられないようにしてから夜中にぬいぐるみがなくなることが減ったんだって。ここだけの話なんだけど、うなぎ屋さんって実はもうかなりの数のお店でうなぎの養殖に成功してるんだよ。でもそれがバレると価値が下がっちゃうから、みんなこっそり独自に研究して地下で養殖してるの。店長が白い服のうなぎ屋さんは大体そうだから。白衣なんだよ、あれ。静かなお店が好きなら文房具屋さんも楽しいよ。鉛筆って濃さでいくつか種類があるけど、あれって実は 1B、2B、4B しかなくて 3B はないんだよ。私がバイトしてたところは商店街にある古いお店でさ、今時消しゴムを量り売りしてる店なんてそこくらいしかないから、消しゴムをぶつけ合う遊びをしてる小学生男子たちが大きい消しゴムの塊を求めてしょっちゅう買いに来てたよ。あ、文房具で思い出したけど、ハンコ屋さんはダメだからね。ハンコ屋さんって厳密には違法だから。そういえばそこの商店街の花屋さんでもバイトしてたっけ。 最初は花の名前もわからなかったけど、毎日花の世話をするうちに少しずつ詳しくなっていったな。チューリップって昔は西洋で人食い植物だと思われて恐れられてたんだって。通販番組でよく売ってる高枝切りバサミはチューリップを遠くから狩るために発明されたんだよ。楽器屋さんでバイトしてたこともあるよ。楽器の名前を覚えただけで何も弾けないけど、私がバイトしてたお店では楽器の周りにその楽器にゆかりのあるアーティストのポスターとか写真が飾ってあったんだけど、その中の一つのギターの周りにはタコの写真があってね。うん、タコ。なんでタコって思って店長さんに聞いたら、昔アメリカにギターを弾くタコがいたんだって。タコ以外の3人がタコの演奏に合わせて即興で演奏するロックバンドで、結構人気だったらしいよ。それでタコの死後にバンドメンバーたちがタコの弾いてた特注のギターを元に作ったオクトパスっていうギターのブランドがあるんだけど、歴史のある8弦ギターとして今でも根強い人気があるんだって。あとは最近だとスーパーの品出しとか。キャベツって昔はもっと色が濃かったんだって、先輩のおばちゃんがいっつも言ってて、さすがに気になったから家に帰ってネットで写真を見たら本当だった。昔はほうれん草みたいな濃い緑色だったのが、品種改良でだんだん今の色になったんだって。あとはメロンもだね。メロンって日光に当てずに育てたスイカなんだけど、直射日光の当たる場所に陳列するとあっという間にスイカの模様になっちゃうから、必ず店内の蛍光灯の下で売られてるんだよ。考えてみると野菜の収穫のバイトも結構やったかも。収穫期の間住み込みで収穫の手伝いをするんだよ。大根って実は地面の中にある間は透明なんだ。収穫の時の衝撃で細かいひびが入っちゃってその時白くなるの。私はダメだったけど、雇い主の農家のおじさんおばさんとかベテランの先輩たちは結構透明なまま収穫できてたよ。まあ結局輸送の過程で白くなっちゃうんだけどね。ナスもすごいよ。収穫前のナスって静電気を帯びてて、うっかり素手で触るとビリって痛いんだ。農家の人がゴム手袋つけてるの見たことない？あれ、静電気対策なんだよ。それでも油断するとバチってなるから、みんなやりたがらなくて時給もちょっと高いんだ。私はちゃんと調べずに時給だけ見て申し込んじゃった。それでいざ行ってみたらボディービルダーの人が結構いたんだ。ボディービルのコンテストがナスの収穫期といい具合に被らないし、何より鍛えた筋肉があれば静電気は無効化できるんだって。そういうわけでボディービルダーはみんなナスの収穫をやってて、ボディービルダーにとって野菜といえばナスとブロッコリーなんだって。それから一番すごいのが玉ねぎ。玉ねぎって葉っぱが何層にも重なってるんだけど、あの層って木の年輪と同じで 1年に1枚しか育たないんだ。だからスーパーで売ってる玉ねぎって10年くらい育てたやつなんだよ。らっきょうってあるでしょ、あれ玉ねぎの赤ちゃん。田舎に住み込みでやるバイトは生活も健康的になるしやりがいがあったけど、電波が遠いのだけは困っちゃったな。一応ルーター代わりのヤギがいっぱい飼われてるんだけど、それでも借りてる部屋までは電波が届かなくて、泣く泣く夜にこっそり抜け出してヤギに囲まれながら友達と通話したりしたよ。楽しいバイトが多かったけど、迷子センターのバイトは辛かったな。迷子センターって迷子の子供の引き渡しの際に600円請求しないといけないんだけど、10年くらい前にできたばっかりの決まりだからほとんど知られてなくて、みんな結構びっくりするし、本当に言い出しにくかった。最近は家で内職もしてるかな。商店街とかでくじ引きに使う抽選機、ガラポンって言うんだけど、あれに玉を詰める仕事。あれって不正防止のために開けるところとかがなくて、手作業で一個ずつ玉を入れてるんだよ。最後に一回剥がすと貼り直せないシールで蓋するの。くじ引きに朝から並べば剥がすところを見れると思うよ。あとはそうだな、水族館で飼育員さんのバイトしてたこともあるよ。小さい頃から海の生き物が好きでさ、メガロドン実家の水槽で飼ってたんだよね。よく噛まれたな。やる気満々でバイトを始めたんだけど、アザラシにマッサージするとしばらく泳げなくなるのを知らなくて、ショーの後にねぎらうつもりでマッサージしてたら、先輩が何やってるんだって怒りながら走ってきてさ、その時動物の命を預かることの責任の重さを改めて感じたんだ。他にもいろんな生き物に詳しくなったよ。クラゲはあの見た目で意外といろんな栄養を持ってて、 125g で1日に必要なビタミンを十分取れるんだよ。でも塩分が多いから実際にクラゲでビタミンを取るのは難しいんだけどね。生きてるホラ貝が綺麗な色してるのも知らないでしょ。ホラ貝って白いイメージだけど、実はホラ貝って死んじゃった時に殻が白くなるんだよ。あ、じゃあクイズ。カブトガニの好物は何でしょう。残念。正解は落花生の殻でした。中のピーナッツは食べないから、たまに事務室のおじさんがもらいに来てたな。大変だったけど楽しかったよ。いつかは動物園でもバイトしてみたいな。どう？バイトに興味出た？そっか。まあ無理にしろとは言わないけどさ、君にはもっとたくさん自分の居場所を見つけてほしいよ。バイトでもいいし、部活でもいいけど、どんな場所にも自分の知らないことがまだまだいっぱいあるってこと知ってほしいんだ。 変。あ、そうかな。分かっちゃうか。実は今日でここに来られるの最後なんだ。うん、引っ越すの。黙っててごめんね。君とこうやってお話しするのもおしまいなんだって思うとなかなか言い出せなくて。もう1年くらいかな。私も君もいつも同じ時間に公園にいたから、なんとなく顔見知りになって、ある日他のベンチが埋まっちゃってて、その時初めて隣に座って君に話しかけたんだ。私は君がいつも一人だから気になって声をかけたふりをしてたけど、本当はあの頃私も一人だった。嬉しかったんだ、時間を共有する居場所ができて。だからだから私がいなくなってもまた別の居場所を見つけて、君が元気でいてくれると嬉しいな。うん。そろそろ行かなきゃ。ここで君と過ごした時間のこと忘れない。それじゃあまたいつか。よ、どうしたの？そんな顔して。忘れ物でもした？何かあった？え？引っ越し？誰が？君がするの？私が？いや、そんなこと言ってないけど。第一、私アパートの管理人だから引っ越しとかできないし。とりあえず座りなよ。何その顔。私が変なこと言ったみたいに。そもそもだけど、冬って引っ越しできないんだよ。クマが冬眠しちゃうから。君も寝ぼけてるんじゃないの？夜更かしはダメだよ。あのね、ちょっと聞いてほしいんだけど。あそこに電信柱があるでしょ。電信柱ってよく見ると太い釘みたいな棒が何本も刺さってて、あれって工事の時に電信柱に登るためのものなんだけど、あの棒の生成ってランダムだから、たまにボルダリングみたいになって大変なんだよ。八つ橋は本来鍋に入れて少しふやかして食べるもので、お菓子としてそのまま食べるのは観光客が始めたことなんだよ。 モナリザは縦4メートルあるんだよ。モノレールは緊急時に足こぎで進めるようになってるんだよ。塩味の歯磨き粉って麻薬探知犬が間違って反応するから税関で引っかかっちゃうんだよ。だから旅行には持っていかないように気をつけてね。千利休はノンカフェインのお茶も入れることができたんだよ。オリーブオイルは牛からも取れるんだよ。もちろんオリーブほどじゃないけど。テーブルの上の味噌汁がスーッと滑ることがあるけど、お麩を入れると滑らなくなるんだよ。天狗は肘が弱点だよ。明治時代には学生の間でヒョウの入れ墨を入れるのが流行ったんだよ。来年の冬までには卒業の卒に草冠が追加されるらしいよ。おむつに使われてる吸水ポリマーは水圧に対して比例的に吸水速度が高まる性質があるんだけど、鳴門海峡は紙おむつを輸送してたタンカーが事故で転覆した際の水流がきっかけで誕生したんだよ。てるてる坊主は本当は頭の部分に小豆を埋めないといけないんだよ。体に糖度計を当てると柿と同じくらいの数値が出るんだよ。ビル風って言葉があるけど、本当は世界中の風はビルが作ってるんだよ。ゴッホはこけしをたくさん集めて一つずつこけしの絵を描いて、描き終わったらこけしを破棄してたんだって。レコードの一部にガムテープを貼って再生すると、針がガムテープの上を通っている間、メロディーが全部死の音に置き換わるんだよ。トンボは現代でもヨーグルトとかの発酵食品で育てると2メートルくらいに育つんだよ。お好み焼きは1980年代頃までは乾燥させたかんぴょうを薄く削ったものをふりかけるのが主流だったんだけど、鰹節の方がよく動くって理由で鰹節を使う店が増えて、お好み焼きには鰹節のイメージが普及していったんだよ。ワールドカップの審判は、ワールドカップの期間中は自己負担なしで裁判を起こせるんだよ。お菓子のラングドシャは焼き上がる時に破裂音がするから、オーブンに悪魔が宿るって噂されたんだって。だから当時のレシピにはラングドシャを焼く時は十字型に並べて焼くように書かれてたんだよ。ドバの耳はコーヒーの匂いがするんだよ。トランプのゲーム中、片手で食事を取るためにサンドウィッチを考案したとして知られるサンドウィッチ伯爵は、後にカードゲームに熱中するあまり着衣をかけたギャンブルに負けて伯爵の位を剥奪されたんだよ。今の枝豆は品種改良されたもので、原種の枝豆には一つの鞘に豆が一粒しか入ってなかったんだよ。イースターエッグは絶対に最後の一つを見つけちゃいけないんだよ。クレオパトラは毒蛇に噛まれて死んじゃったんだけど、その時の蛇は超でっかい大蛇だったから半分くらい持っていかれて一撃だったんだよ。おにぎりに具を入れるようになったのはコンビニの影響で、それまでは具のない塩むすびが主流だったんだって。スワンボートはもともと湖を滑るように移動する白鳥に憧れて、その背中に乗りたいという夢を持った研究者が白鳥を大きく成長させる研究をしてたんだよね。だけど予算が足りなくなって断念して、仕方がないから残った予算分で大きな白鳥型のボートを製作したら、それが爆発的に流行ったんだよ。 きりした。まあ今日はこんなもんかな。君には家族を大切にしろとか、いろんな人と知り合えとか言ってるけどさ、実は私もこんな風に好きに話ができるの、君と一緒にいる時だけなんだ。普段は真面目に働いてるから。そろそろ観覧車の見張りに戻らないといけないから帰るね。それじゃ、また明日、ここのベンチでね。ほら、横になって。じゃないとできないよ、耳かき。よし、それじゃあ始めるよ。肩の力を抜いて、そのままじっとしててね。痛くない？よかった。じゃあこのまま続けるね。取れた。ハト。いや、そんなところで寝てたら風邪ひくよ。楽しい夢でも見てた？気になるな。聞かせてよ。 夢だったんだ。夢といえば知ってる？鼻の頭にからしを塗って寝ると夢の中に黄色い羊が出てくる。ずんだ豆は黒ずんだ豆が語源である。小学校で行う100メートル走は実は85メートルくらいしかない。初詣は厳密には全部違法。立体駐車場は一番最後に帰ってきた人が出られないシステムになっている。イギリス人は世界的に見てもじゃんけんに自信のある人がとても多い。ナツメグにはステロイドに近い成分が含まれているので、アスリートは試合前にハンバーグを食べない。ヘラクレスオオカブトは日本の固有種。モヒカンはもともと貴族の髪型だった。爪楊枝の頭の部分にマヨネーズを少しつけて水に浮かべると方位磁石になる。書道で獅子舞と書くとき、獅子と舞は左右にずらして書くルールがある。トルティーヤはメキシコ原産の大きなトウモロコシ一粒をハンマーで叩いて作る。現在スペースシャトルはすべて解体されており、部品は自動販売機などに使われている。中濃ソースとカラメルソースの違いは塩を入れるか砂糖を入れるかという点のみで、同じ工程で作られる。胃カメラは右向きに寝転がる場合保険が適用されない。フロッピーディスクは匂い付きだった。納豆についているフィルムは一枚一枚手作り。メガネのレンズは黄色の色素に弱いため、イエローパプリカなど黄色の強いものをこすりつけるとすぐ黄ばむ。現在の短距離走のスタンダードとなっているクラウチングスタートは、このスタート姿勢を編み出した日本人選手のクラウチ等氏に由来している。ピザカッターはもともと靴職人の道具。泥仕合は引き分けを意味するドローから来ている。電動歯ブラシの電池を入れるところにアルミホイルを詰め込むとちょっとだけ動く。缶のゼリー飲料でココナッツミルク味は技術的に実現できない。スフィンクスの股の下をナイル川が通っている。フランス人は銀杏の匂いが大好き。海苔の佃煮は瓶よりもペットボトルで保存した方が長く持つ。日本には3000以上の妖精がいたが、カレーの普及とともに姿を消した。舞台終演後に演者たちが舞台上に集まるカーテンコールは、もともと歌舞伎の文化なので海外にはない。世界初のプラスチック製品の原料はトマトの皮。自動ドアは利用者が疲れていることを考慮し、夜間は昼の 0.95 倍の速度で開閉する。アジフライはアメリカでも伝わる日本語。日本で野生のゴリラが確認されたのは1906年が最後となる。黒板消しクリーナーにかかる電気代は1日1時間使うと月1260円ぐらい。ふかした里芋を火災報知器に近づけるとなる。シャボン液にコーヒーを混ぜるとシャボン玉の大きさなどには影響がないが、吹くときに耐えられないほど苦い。うなずかない赤べこもいる。電車のつり革は一本の棒につき8個までしかつけられない。第5ミは ウニの味。ラムネ菓子を作る際には耳栓をしないと聴覚に異常が出るほどの爆音がする。ひよこが黄色いのは天敵であるイヌ科の動物が黄色い物体をうまく認識できないため。金閣寺に濡れずに入る方法はない。ゴーヤーチャンプルーのチャンプルーは沖縄方言でごちゃ混ぜを意味するが、もともとはオランダ語で銀河を意味するところから来ている。両手を広げながら息を大きく吸うと周辺に虫がいるか簡単にわかる。乳酸菌は敵味方の区別がつかない。冷蔵庫の明かりは人の顔を認識してつくので、冷蔵庫の中にお面や顔写真などを置いておくと明かりがつきっぱなしになる。一度水族館のガラスの吸い付き心地を覚えた人では自然の海で生きられなくなる。イースター島はモアイを売りすぎちゃってあともう2個しかない。近年におけるゴルフ場のコンパクト化に伴い、ゴルフクラブとボールのサイズ規格は年々小さくなっている。アメリカ北部に生息する一部のセミはトマト畑に好んで集まることから俗にイタリアゼミと呼ばれている。イタリアには生息していない。自転車が普及する前はみんな一輪車に乗っていた。パプリカは品種改良で青いものも作られたが、あまり売れなかったため放置され、現在では野生化している。水力発電は産卵期のサケが川を登る力を利用している。オーストラリアのサンタクロースはオレンジ色の袋を持っている。栗キントンのキントンの意味はよくわかっていない。別々の大きさの2つの氷をホッチキスで止めると、大きさの差にかかわらず同時に溶け終わる。江戸時代の侍は刀よりも斧が主流だった。隠れ熊の実は日本でも昔から馴染みのある魚で、狩野永徳の屏風にも描かれている。鳩は都市部に住み着くようになる前は、野生の牛の生き血を吸っていた。コインロッカーは年間7000億円の経済効果を生み出している。山小屋には鹿の頭の剥製が壁に飾られていることが多いが、これらは遭難者が方角を確認できるように必ず北側の壁にかけられている。熊の冬眠は最大で11ヶ月続く。コーヒーを飲んだ後は声が半音高くなる。豆腐を食べて消化できるのは人間とカタツムリだけ。スコットランドには大きなつららをボウガンで壊して落とす仕事がある。関西のカッパは頭の皿が角皿。マグマはラテン語でもともと料理に使える程度の熱という意味だった。秋葉原は電気街なので電気料金がかからない。パクチーには周囲の植物をパクチーに変化させる性質がある。マッシュルームの消費期限は短く、冷蔵庫で保管していても7日で気化する。緑色のシャーベットは現在の日本では販売できない。ギリシャ神話に登場するトロイアの木馬の木材はヒノキだったので、中から出てきた兵士がいい匂いだったことを示す一説がある。岩倉使節団の岩倉智美はセーヌ川で溺れかけている。ティーポットと急須は一見同じような道具に見えるが、ティーポットの中には茶葉をすりつぶすためのやや大きな石の玉が入っている。フランシスコ・ザビエルは宣教師として日本にキリスト教を広める傍ら、 自分が考えた架空の西洋文化を日本に植え付けていた。代表的な例が結婚式のブーケトス。理論上200年漬けた梅干しは光るが、まだ成功していない。江戸っ子の気質、粋は、もともとわさびを食べて鼻がツンとする感覚を指す言葉で、不粋とは、サビ抜きのお寿司のことだった。ノコギリを指で弾いて、ビヨヨーンと鳴らし続ける時間の世界記録は、2時間12分。文房具としてハサミを使っているのは日本人だけで、外国ではみんなカッターを使っている。海外ではハサミを使うのは理髪店のみ。カンガルーは中国語だけ異様に聞き取るので、サーカス団は中国語でカンガルーをしつけている。湯葉が何なのかは未だに解明できていない。雲の上の存在という言い回しは、もともとは悪口だったので、年配の方には使わない方が良い。四国は昭和16年まで五国だった。廃藩置県以来、唯一の脱落例である。シャチは警察犬よりも身体能力や捜査能力が優れていることが判明しているが、まだ海沿いの県でしか実用化できていない。腕時計を両腕につけて生活していると、左が遅れ、右が進み始める。南半球の場合は逆。マドレーヌは通電するが、焦がしバターを使用しているフィナンシェは絶縁体である。東日本と西日本では蛇口を回す向きが逆。メロンパンはメロンより先に日本へ上陸した。爆発落ちの起源はシェイクスピアが書いたハムレットである。日本の金の斧、銀の斧からは原作のバトル要素がカットされている。コンビニに様々な種類のタバコが置いてあるのは商品を2000種類以上置かないと法律上コンビニエンスストアの名前を使えないため。江戸時代、雪だるまはひょうたんの周りに雪をくっつけて作っていた。阿波踊りは年々身振りが大きくなっている。本来は腰の前で手をパカパカするだけだった。七福神の大黒天は二重まぶた。奈良の大仏にはおよそ3700個のキャスターがついており、足元の清掃の際に移動できるようになっている。シャチホコは二つセットで買った方が安いので、一対で屋根に置かれていることが多い。廃校だった石見銀山にスライム作りに用いられる宝砂が大量に残っていることが発覚し、採掘を再開。現在世界中に輸出されている。正式なシャンデリアは回転する。古代ローマの公衆浴場には半径2メートルの巨大シャワーがあり、替えのシャワーヘッドの置き場所に困っていた。半導体はツバメの巣から取れる。オムライスは洋食屋の店主が故郷の味を懐かしむ妻のためにボルシチを再現しようとした結果誕生した料理。バイオリンの発音はバイオリンの方が元々のイタリア語の発音に近い。